New York Now with Yasuko.
Hi everyone! お元気ですか? New York Now! ナビゲーターのジャーナリスト沼田康子です。ニューヨークで今、キラキラ輝く、頑張っている人のお話を伺います。皆さんも元気になりますよ。Let's dive into today's stories!今日ご紹介するのは、ニューヨークファッションウィークで輝いたこの人です。
はじめまして、ヘンミリカと申します。北海道の北部の美深町というところで、10頭の羊たちと一緒に暮らしながら、その毛を利用して作品作りをしています。で、今回、初めてニューヨークに来たんですけれども、ニューヨークファッションウィーク2023年の秋冬ですね、参加させていただきました。
はい。2023年2月に行われた春のニューヨークファッションウィークに参加されたということで、初ニューヨークで北海道からいらっしゃって、ランウェイを、すごいですよね。
はい。ステージ裏にずっといて、で、最後に私たちデザイナーも登場して、まあ、終わるみたいな感じなんですけど、なので、実際ショーを見たのは録画というか、終わってからだったんですけど、
あ、そっかそっかそっか。
もう、本当に一瞬のことで、はい、貴重な経験をさせていただきました。
どうでしたか、ランウェイでね、その、すごいでしょ、ニューヨークのファッションショーのモデルさんってかっこよくて、
うん、背が高くて。そうですね。
はい、その人たちが普段一緒に生活している羊ちゃんたちの毛でこう出来上がった衣装をまとってかっこよく歩いたんですよね。
はい。なんかサイズがね、全然違うから大丈夫かなって心配でしたけど、もう家ではボディを、まあ、すごいギリギリまでこう背を高くして入るかなと思いながら、でもモデルさんたちすごく細くってちゃんと着こなしてもらいました。
はい、どんなお洋服を何点ぐらいこう見せたんですか
?8ルックで、女性が6名に男性が2名。もこもこが、もこもこをなんか、もじゃって私たち呼んでて、もじゃフェルトって呼んでるんですけど、
かわいい。
もじゃフェルトものが、2つですかね。で、あとは、まあ、それに対してこう、平らな、フラットフェルトっても私たち呼んでるんですけど、フラットフェルトが残り6体ですね。やっぱり今回は、まあ、ナチュラルな染色してないものでいこうと思って、羊そのものの色だけ使いました。まあ、とはいっても白ばかりではなくて羊も。白と、あと黒、それから、茶色、ベージュとか、あとミックスした一頭がこうまだらの羊とかもいるんですよ。
へ
ー。で、基本的に例えば白であっても黒であっても、同じ一頭の毛から作っていて、まあ、中にはグラデーション作るときは白い羊と黒い羊の、まあ、コラボみたいな形でグラデーション作ってるんですけど、基本的には個体をこう混ぜ合わせないような感じで使ってます。
その作品としてもじゃにするっていうのはどういうふうにやるんですか？
はい。毛をまず刈ると、まあ、上手な方に刈っていただくと、本当にムートンのように、こうつるっと脱いだかのようにね、ムートのような状態に枯れるんですけれども、私たちはお洋服に作り変えたいので、その毛の房を一つ一つ、まあ、ばらすんですね。
へ
ー。で、毛はこう束になっていて、毛先があって、まあ、根元がこう皮膚にくっついてるんだけども、その毛先を通りながらこう一房ずつこうバラバラにして、で、それをまた、こう、お洋服の型に合わせて再構築していくような感じで。
はい。これ手作業ですか？
そうなんです。本当に、根気がいるというか、時間がかかりますけど、まあ、それ、お手本は、まあ、羊の毛並みを見ながら。はい。
あ、羊に近い形で、こう、植毛していくっていうか。
はい。夫と私と、あと、長女はもう今大阪に住んでるんですけど、次女と、それからスタッフ1名と4人暮らしで、うん。それで、まあ、この羊毛服というか、羊服って私たち、羊服って書いて羊服って読んでるんですけども、 もう作って販売しているので、10頭だけだとちょっと足りないんですね。暮らしていくにはちょっと足りないんですね、まだね。それで、もともと、このビフカに移り住んだ理由のでもあるんですけれども、日本で特に北海道は羊飼ってらっしゃる牧場は食肉用なんですね。で、ジンギスカンとして、お肉を生産してるんですけれども、毛はほとんど使われてないっていうことがあって、廃棄されてる現状があって、はい。で、羊毛は羊はもともと自分で汗毛って言って毛代わりする機能はあったんですけど、まあ、家畜として人間が羊毛使えるようになってから品種改良でそれができなくなっちゃった種類がもうほとんどで、なので人間が買ってあげないと羊の体調管理がうまくいかないんですね。なので毎年毛刈りは必須で、で刈られた毛はまあ利用されてないという現状があったので、はい、その毛をまあ使ってあげたいなと思って引っ越してきたっていうのが、まあここに移り住んだきっかけではあるんですけど、最初はその、使われてない羊毛を洗って材料にしてたんですけど、北海道は冬があるので、冬は小屋に入れなきゃいけなくなっちゃって、雪が深いもんで。それで冬の間、飼料っていうか、穀物を与えてるんですね。特にお肉で育てる農家さんは。その穀物が毛の中にいっぱい入っちゃって、まあ、そのゴミを取るのが大変なんですよ。それで、毛を刈り取る前にもう少しきれいに買うことはできないかなって思って、まあ、3頭クラウドファンディングで羊を買ってみたっていうのもあるんですけど、どんな風に育てたら羊もまあ幸せで、毛をきれいにする負担も少なくて済むかなっていうのをこう試してみたくて。
羊ちゃんとしては毎年今のその、まあ、毛を買ってもらわないといけないっていう現状があるわけですから、
はい、
そういう意味ではどっちもウィンウィンですよね。
そうですね、はい。
毛ってそんな1年でなんか人間の毛みたいに伸びるもんなんですか？
はい、伸びますね。大体、まあ、品種にもよるんですけど、うちの羊ちゃんたちは長い毛の品種じゃないんですけど、それでも10センチ以上、はい、伸びますね。
すごい。これ10頭みんな名前とかつけてるんですか？
はい、つけてます。最初の1頭目が、もくちゃんってつけて、でそれからなんか流れでもくちゃんともかちゃんともこちゃんって3頭つけたんですよ。
なぜにみんなもから始まる。
なんかいろんな人が来て、うち結構海外の人も来ることがあるんですけど、なんかそのもこもこを表現するのに違うんですね。だからスペインから来た人はなんかもかもかって言ったんで、でなんかもかちゃんにしようかなって、なんか私たちはこうもくもくとかもこもことか言うじゃないですか、そのふわふわの表現。それでなんかそんな風になったんですけど、
生まれて育てて毛を刈ってそれが商品になっていく、で それがバンクーバーファッションウィーク、はい、それからニューヨークファッションウィーク、興味を引いたわけですね。
そうなんですよ。カナダも若い人を中心にそういうエシカルとかサスティナブルとか関心が高まってるのでいいかなと思いましたっていうふうに言っていただいて出ることができたんですけど、ニューヨークはそのバンクーバーファッションウィークが終わった後にそのたくさんある主催者のうちの一つから興味ありますかっていうメールをいただいて、まあもちろん英文のメールだし、その本当にそれが本当のこととして受け取っていいのかどうか分かんなかったんで、
うん、
まあ、バンクーバーのランウェイの時に知り合ったモデルさんとちょっとその後もやり取りして仲良くしてたんで、なんか本当かなって相談して、なんか私が電話してあげるわって言って電話して聞いてくれた。なんか間違いなくその会社のオーナーの人からメールが来たんだよっていうふうに言ってくれて、でなんかそのニューヨークファッションウィークに行けるのかなと思いながら一応申し込んでみました。
ご自分としては、まあ、その北海道で自然豊かなところでね、うん、その羊ちゃんたちと、まあ、そういう服を作っていこうっていう中で世界に発信していきたいとか、こうそういう思いっていうのはあったんですか？
チャンスがあれば 行ってみたいと思ってました。
なかなかあれですよね。だってその北海道のね、大自然のその豊かなところで羊をね、羊ちゃんのこう服とかを作って、それでこう世界を意識してって、意外に難しいんじゃないかなって、ね、ニューヨークのど真ん中に住んでるのとは違いますから、でもそこに呼び声があれば、こうスッとこう入ってみようっていう、そこがすごいなと私は思ったんですけど。
まあここに来てから、いろんな海外の方たちが、お手伝いに来てくれたりして、言葉も違ったり、まあ生活環境も違うけど、やっぱり一緒にこう何かを作り上げていくとか、まあ畑を、の作物を作るとか、まあ、作品を作るとか、大工仕事を手伝ってもらうとか、そういうことを通して、ものすごくこう、信頼関係も築いてこれたし、そういう経験もあって、もっと経験してみたいなと思いました。で、うちは農家じゃないんですけど、有機的な暮らしを目指すっていう、まあ、一つのテーマがあって、それで、うん、1年に5人とか6人とか、コロナ前まではいろんな国の方々が来て2週間ぐらいずつこう交代できてお手伝いしてくれました。
じゃあすごい、そういう意味ではインターナショナルな生活でもあったわけですね。
はい。
で、今回そのニューヨークのファッションウィークに来てどんな印象でした？ニューヨークも初めてだったわけですよね。
はい。来てからまあ、テーマを考えたんですけど、ネイチャーミートザシティっていう風にテーマを作って、まあ、私たちの暮らしとは真逆の、まあ、世界一の都会ですよね、ニューヨークといえば。まあそこで、まあ、なんでしょう、つながりを見出したいっていう思いで、ネイチャーミートザシティっていうテーマを作りました。
どうでした、その世界一の都会は。
そうですね、もう本当映画の中で見たような世界だから。もう写真もいっぱい撮りましたけど、たくさんのニューヨーク在住の日本人の方を紹介していただいて、毎日毎日たくさんの方に会ったんですけど、ものすごくやっぱりもう優秀で、もうちょっと本当まだ木の価値でばっかりでゆっくり消化してるとこなんですけど、展開が早くって、でもみんなものすごく優しいんですね。やっぱりたくさんいろんなことを経験されて、まあ、応援してあげたいって気持ちが強いのか、まあ、あとそんなんで大丈夫っていう心配の気持ちとか、まあ、たくさん経験されたからこそのいろんなアドバイスをいただいて、本当にたくさんお話いただきました。
じゃあ今リカさんの中でニューヨークはこんなイメージっていうのをもしなんか言うとしたら、どんな風に今回で変わりました？
なんでしょうね、まあ、頂点っていうイメージですね、うん、とんがったこう、いや、わかんないです。エンパイアステートビルとかああいうの見たからかもしれないですけど、住んで。
それ、すごく物質的なあれじゃないですか。
Yasuko's New York。
本来だったら、まあ、ゴミになっちゃったりね、何も使わないで終わってしまうものを、人の服だとか、とってもあったかいものだったりファッションだったり、そういうのに活かせそうなものになってるっていうところがまたいいなって思う人が多いんでしょうね。
そうですね。なんか私たちも作る過程で一箇所のところでその羊を買って作品まで仕上げて、まあ、夏だけギャラリーオープンしたりお客さんにも来てもらってるんですけれども、そう一連の流れが見える範囲でやっているんですね。例えば羊がなんかどうも最近調子悪いとか、まあ、人間も含めて、だとしたら何かやり方が間違ってるんじゃないかって気づけるような、まあ、小さなところから、で、そこからできたものは手に取った人に喜びをもたらすんじゃないかなって思っているから、それがもうこうシンプルに見渡せる範囲で、間違ってたら直せるような規模で、まあ、やりたかったっていうのがあって、なので、買ってってくださる方も、買うときには、売り買いの買うっていうんじゃなくて、飼育する方の買う、
うん、
買いましたみたいに言って、抱えてってくれるような感じで。
それいいですね。
なんか、そうですね。そんな風に思ってもらえるのがありがたいなと思いながら。
へえ、なんかペットじゃないですけど、なんかこうね、 生きてる、なんかひょっとしたら毛が伸びるんじゃないかみたいな。なんか写真は拝見したんですけれども、あったかそうだなっていうのがね。
なんか動物性のものだからか、使ってない寒い部屋に置いといても、最初からぬくもりを感じるんですよね。
ウェブサイトにあった、こう、なんていうんですか、パスケースみたいな、携帯ケースですか。ああいうのもすごくいいですよね、小物に。
なんか地味なんですけど、ブックカバーを作ってて、
ああ、いいですね。
で、それは開くと、すごい、そこにワールドが広がるみたいです。
いいですね。
そう。
いい
で、
な。
本が好きな方とかいらっしゃって、お客さんに。いくつかね、ブックカバー買っていただいた方なんだけど、お風呂で本読むんですって。それも、本が傷まないのはこのブックカバーだけだって言っていただい
本当
て、
に面
はい。
白い。
湿気とい
い
かもね、なん
な。
か逃がすし、水を防いでくれるんで。
そういうのいいですね。こ
は
れ
い。はい。
世界に売り出しましょ
ニューヨーク Now with Yasuko。
北海道のすごく北の方にね。北の方って結構四角、ひし形のとんがりの方ですよね。旭川よりまだ上でしたよね。
はい、旭川より2時間ぐらい。
美深町に移って、最初は3頭から羊を飼い始めて、今
はい。
10頭になって、
はい。
で、ニューヨークのファッションウィークまで出るようになって、
うん、そうですね。
この今までを見て自分ではどう思ってますか？自分の人生。
いやー、面白いです。で、初めてその羊毛自分で洗って作品にしたのが、札幌のデパートのフロアに飾られた時に、見に行ったら、なんかもう、光って見えました。なんか、誇らしげに。はい。で、それから、そうですね、今度は東京のデパートにとか、もうどこまで行くんだろうな、みたいな感じで思ってます。ニ
す
ューヨークに
ごい
ま
で
で行っ
す
ちゃって。
ね。もともとデザイナーだったんですか？
で、最初に職場というか、勤めたのは、IT 関係でした。
はあ、じゃあ本当に羊の毛もったいないな、捨てられたりとかって思いながら、そこの思いから羊制作が始まったというか。
そうですね。羊毛との出会いは、ちょうど子育て時期に、長女の幼稚園で羊を飼ってたんですよ。で、そこで一頭の羊を飼っていて、それを春に園庭で毛刈りをして、で、その毛をお母さんたちがこう、洗って、で、子供たちの卒園制作のための材料作り、糸を紡いだりとか、染めをしたりとかっていうのが、園庭でこう、広げられてるような幼稚園に、まあ、3年間通ってたので、
少女理科の心を
はい。
羊がこう何かしらの影
で
響を与
も、
えた。
あれです。娘の幼稚園だから、もう私はその時は大
そっか、
人
もう
で。
その時理科さん大人になってたんですね。
はい。
そうなんだ、
もう、
娘さんの
IT で一
うん。
働きして専業主婦をやってる時に、
へえ、いやー、ほんと人生ってどこで何がどうなるか分かりませ
そう
ん
です。
ね。
だから、
IT から羊と暮らす
はい。
生活ってね、すごい変化
なん
じゃ
か
ないです
今
か。
は本当にテレビも、まあテレビやめたのもだいぶ前ですけど、田舎に来てから、なんだろう、作る暮らしになっちゃったんで、羊小屋もまあ夫が作ってるんですけど、食べるものはまあ畑で作るとか、で、動物がいたってか、結構まあ、スローライフって言いますけど、忙しいんですよ、中身は結構。暮らしのための仕事がたくさんあって。で、まあその暮らしの延長上というか、暮らしの中に私たちの仕事があるみたいな位置づけなので、で、それがうまい具合にバランス取れての、まあ、暮らしみたいな感じ。
本当そうですよ ね。
はい、そうなんです。
自然の中で生きて、自然のルールに従ってるんだけれども、時にニューヨークファッションショーみたいな、なんか
そうで
こう、
す。
ねえ。いい
ね、
な。
そのバランスをと取りながら、日々、いることが、まあ、面白いし、まあ、課題もあるし、みたいな。空気きれいですね、すごく。で、雪が降ると本当にマイナスイオン感じます。寒い時は本当マイナス30度ぐらいまで行くし、逆に
マイナス
暑い時もね、内陸なんで30度ぐらい行ったりするんです
30。うわ、
よ。
すごい幅広い。ニューヨーク負けましたね。マイナス30はいかない。じゃあ、バナナで釘が打てるんですか？
はい、それこそあのバナナ凍らしてました、外で都会から来た若者が。
Yasuko's New York。
あの厳しい環境のとこに住む人たちは最初すごくとっつき悪いんですけど、特にこうよそ者っていうかとっつき悪いんだけど、なんか困ったことがあった時とかにすごい助けてくれたりするんですよね。
いやだ、もうなんかあの北の国からのドラマそのままじゃないですか。大好きですよ私も。
あ、本当ですか、
ね、いや、うん、でもあそれをもう地で行く感じですね。でもお風呂は薪ですかとか。
そうです、お風呂は薪のお湯で。
本当ですか。
はい、ここ住んで20年近くなるんですけど、
うーん、
うん、最初は本当水道凍らしちゃったりとか、まあ、薪がなくてもなんかひもじい思いしたりとか、いろいろやっとなんだろう、1年で使う薪の量はこれぐらいだからこの時期にこれぐらい作っておこうとか、あと畑の栽培の仕方とか、いつ頃、こっちの人はもうなんか格好が泣いたら種をまいたらいいよとか、なんかそういう風に教えてくるんですよ。あの松の木の葉が、全部黄金色に黄色くなったら初雪がな、1週間後だか2週間後に降るよとか、目印にしてることがいっぱいあって、なんかそういうのをいろいろ教わりながら毎年繰り返していくと、だんだん不安もなくなって
豊かな暮らしだなっていう感じですね。
そうなんですよ、意外と何もないけど、あの、まあ、自然があるおかげで豊かで、なのでこうものづくりしてする人とかは、まあ、私たちもそうですけど、うん、材料がふんだんにあるし周りにすごくいいと思います、はい、
素敵、ちょっといつか遊びに行きたいです。
はい、ぜひ、うん、
でほらラジオだからなんかあの、うん、絵で見せられないから、なんかこう、うん、北海道のそこの場所の音はないですかってあの、うん、聞いたら、あのなんか撮ってくださったんですよね。
あ、そうですね、あの今夏だとあの川の音とかもここ住んでても聞こえるんだけれども、あ、うん、今あの冬なんでそれがなくって、うん、あの羊小屋で撮った音がさっき撮ってきました。
お、
ちょっとですね、
お、かわいい、かわいい、すごい、うん、うん、
なんかこう羊さんたち、はい、あんまり鳴かないんですよ、うん、
で、いや羊って鳴くってイメージがあんまりなかった、ヤギはねめーって鳴きますよね、うんうん、
なんかであの、まあ、私たちが小屋に行くと、うん、今冬は小屋なのでその干し草をあげに行くんですよ、うん、1日2回なんですけど、うんうんうん、だからなんか行くと、あ、なんかもらえるっていう感じでめーっていう。
じゃあ歓喜の声なんだ。
そうですね、
やったー、
なんか
来たなーみたいな。
ご飯だなっていう感じです。
なんか今改めて聞いたらなんかすごくあの、はい、毛のカールのイメージっていうか、はい、ってこうなんかこう声もちょっとカーリングしてるみたいな。めっちゃかわいい。
はい、
じゃあ慣れてるんですね。
そうですね、はい、人のつっこいです。
苦労とか辛いこととかはあんまりないんですか。じゃあ
最初は本当に悲しいことも起こったりしたけど、例えば羊が死んじゃったとか事故でとか、でも、まあ、乗り越えて乗り越えていくから、それはもう受け入れて、やっぱ何事も意味があるんだろうなって思うようになりました、
うんうん、素敵です。いや本当今日お話を伺えてよかったです。ありがとうございました。今は毎日楽しいですか。
はい、楽しいです。なんか冒険ですね毎日。
そういう人生がいいですよね。
そうですか。
うん、ちなみに羊年ですか。
はい、蛇年です。
そうなんだ。
羊座です。
ああ、そうなんです。あ、はい、お羊座。じゃあ、はい、だから何ってわけでもないんですけど、羊ちゃんたちによろしく。
はい。
New York Now with Yasuko。
いかがでしたか。ニューヨークでキラキラ輝いて頑張っている人のお話をお届けしました。皆さんも 今日を元気に、今を楽しんでお過ごしください。ナビゲーターはジャーナリスト沼田靖子でした。Thanks for listening to New York Now with Yasuko. Hope you enjoyed the New York vibes. Have a great day and see you next time. またね。